はい。次はピリカ・カンピソシのコーナーです。ピリカ・カンピソシとはアイヌ語で良い本という意味ですが、このコーナーでは数々あるアイヌ民族関連の書籍の中から、スタッフがぜひ皆さんに読んでほしいというようなおすすめの本を紹介させていただくコーナーです。今日はその第5回目ですが、今日の担当は私、大野哲人です。よろしくお願いします。さて、今日のピリカ・カンピソシですが、非常に有名な本ですが、チリウケの書いたアイヌ神謡集を紹介させていただきます。この本は、登別出身のアイヌ女性、チリウケの書き残した本です。元はですね、1923年、大正12年に出版されたものです。元は、郷土研究者という出版社から出たものですが、現在は岩波書店の岩波文庫に収録されています。まさに、古典というべき本でして、アイヌ関連の本の中では本当に、永遠の名著とも言われている、本当に有名な本です。アイヌ語、アイヌ文化に関心を持たれる方は、まず、この名前を聞くことはないんじゃないかと思うほどです。でまずこの知竜家について簡単に紹介しますが、知竜家はですね、1903年、今から、108年前に、現在の登別市で、生まれたアイヌの女性です。でこの方は非常に、聡明な方で、日本語とアイヌ語のバイリンガルで、非常に本当に優秀な方だったそうです。でこの方はですね、登別の、生まれなんですが、育ったのは旭川なんですね。でこの旭川の女子職業学校を卒業した方です。でこの当時ですね、この女子職業学校に進学するようなアイヌの女性はまずいなかったと言われています。彼女だけだったと言われていますが、非常に成績も優秀で、かつアイヌ語、アイヌの伝承についても非常に、詳しい知識を持っていた。なんですね。でこの地力はですね、家庭の事情で、おばにあたる神成松、この方も湯からの伝承者として有名な方ですが、この神成松、そして祖母のもなしのうという方ですね、この方も伝承者として本当にすごい、人だったと言われています。このおばと祖母の3人でですね、旭川に暮らしていました。でこの神成松はキリスト教の伝道師でして、旭川の地下踏みに暮らして、そのキリスト教を布教する仕事に取り組んでいたんですね。そういう家庭で育った人なので、この知竜家も、敬虔なクリスチャンでした。で、この知竜家はですね、アイヌ語研究者の、金田一京介に見出されまして、で、金田一京介が、彼女にですね、このアイヌの女児誌、ユーカルですね、が非常に素晴らしい世界に誇る女児誌なんですよということを、熱く語ったわけですね。それに、影響された地理家は、よし、では私は、この湯から、このアイヌの伝承文学の記録に一生捧げようと決心したということです。そして、この地理家はですね、ローマ字の読み書きを、習得しまして、そのローマ字で、アイヌ語の様々な物語を書き残したんですね。その手書きの非常に美しいローマ字の筆記体で書かれたノートが何冊か残されています。そして数々の記録を残したんですが、その出版されたのはこのアイヌ神謡集一冊です。で、この、知竜家のアイヌ神謡集ですが、この東京の金田一京介の家にですね、地力は何ヶ月か下宿したんですね。で、その下宿する中、しながら、金田一京介のアイヌ語の研究の手伝いをしたり、そして自分の聞き覚えているいろいろな文学、物語などをノートに出力しました。そのうちですね、神湯から、神様の物語ですね、神謡と、言いますが、この神の歌、歌謡曲のようですね、神謡です、を13編ですね、書き残して、これをまず本にするという ことになったそうです。そして、まあ、千雪はこの、まあ、原稿を書いて、それがもう出版社に、まあ、渡されて、構成の段階になったわけですね。そして、その構成、原稿の構成も、まあ、千雪は、まあ、金田一京介の家で、まあ、したわけですが、その構成の仕事を終えた途端、体調が急に悪くなってですね、そのまま、亡くなったということです。千雪は、持病の心臓病で、幼少の頃から病弱だったということです。で、まあ、この一冊の本だけを残して、本当に命を懸けてこの本を残したと言えると思うんですね。で、この本の、まあ、にはその、左側にアイヌ語、ローマ字のアイヌ語。で、右側に知里幸恵自らが日本語訳したものが載ってます。これはまあ、アイヌ語の本当に、物語を、アイヌ民族自身が出力して、出版した、されたものとしては、おそらく初めてのものだと思います。日本語で書かれたものは、アイヌ自身の著作としてはまだ、それより前に、あるわけですが、アイヌ語をアイヌ自らが出力するという、して出版するというものは、これが初めてだったはずです。で、この、まあ、物語非常に一つ一つ、まあ、面白いんですが、特に有名なのが、この第1話で、シマフクロウが主人公のお話です。で、このお話の冒頭は、アイヌ語で言いますと、シロカニペランランペシカン、コンカニペランランペシカン、アリアンレッポチキカネ、ペテソロサパシアイネ。銀の雫フルフル周りに、銀の雫フルフル周りに、という歌を歌いながら、私は歌いながら、流れに沿って下りというような形で、シマフクロウの神が人間の村を訪れて、訪れるというお話です。この銀の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りにという、この文句が非常に美しいということで、様々な、本ですね、教科書であるとか、あと10年ほど前に話題になりましたが、声に出して読みたい日本語という、斉藤隆さんという本が、数々、古典から現代文学まで、日本語の名文を選んでですね、朗読用に、選んで、編集した本が、ベストセラーになりました。その中にこの、アイヌ神謡詩の第1話の冒頭の一節が、採用されているということで、本当にその、日本の古典や文豪たちの文章とに、まあ、匹敵するだけの名文として、認められたと私は言っていいと思うんですね。で、という、まあ、本ですが、この本編の神謡、カムイからだけでなく、この序文がまた、名文として知られています。で、この序文の冒頭の部分を少し、今、私が読んでみます。その昔、この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました。天真爛漫な稚児のように、美しい大自然に抱擁されて、のんびりと楽しく生活していた彼らは、真に自然の寵児、なんという幸福な人たちであったでしょう。となってます。そしてその後、その大自然の中で、幸せに暮らしていた先祖たちの暮らしを描き、ところがその後、本州からの移住者、つまり和人ですね、たちに、まあ、圧迫され、生活の、まあ、道がですね、奪われ、まあ、本当に、大変な、困窮に陥り、まあ、民族が没落していくと。その中で、まあ、なんとかこれからですね、アイヌ民族の仲間の中から、強いもの、まあ、自分たちを、民族を引っ張るような、まあ、そういうリーダーという意味だと思っていいんですが、そういう人が一人二人でも現れて、いつかは、まあ、民族の復興につなげてくれるだろうと、まあ、そういう、まあ、希望が述べられています。そして最後に私たちを知ってくださる多くの方に読んでいただくことができますならば、私は私たちの同族祖先とともに本当に無限の喜び、無上の幸福に存じます。と、まあ、書いています。ですので、この知里幸恵の願いとしては、多くの人にこの本を読んでもらって、このアイヌ民族の伝承文学を知ってほしい、アイヌ民族のことを理解してほしい、そういう思いを持ってこの本を書いたと思うんですね。そして特にこの第1話のこの銀の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りという文句が非常に素晴らしい物語です。 ということで、この知里家のこのメッセージをですね、ぜひ皆さん、この、受け取っていただきたいなと思うんですね。この知里家が、まさに命をかけて、書き残したといえるアイヌ神謡集を、ぜひ読んでいただけたらと思います。ということで、今日は知里家著の、アイヌ神謡集を紹介させていただきました。これで今日のピリカカンピソシを終わります。